いにしえに習う、
いにしえに遊ぶ表参道コピー塾 in 京都。川島先生、よろしくお願いします。
はい、表参道コピー塾の川島司です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
京都といえば和菓子、
うん、
和菓子美味しいのいっぱいありますよね。
ありますね。
ありますね。
はい、
去年の秋ぐらいからかな、図書館でね、いろんな本を読んだりとかして、まあ、できたら今年の和菓子体験、和菓子作り体験、
作り体験ね、
京都でやりたいなと思ってて、うんうんうん、ほんで老舗のお店がちょっとそういうワークショップ的なやってはりますよね、
うん、
いろんなお店が、
うんうん、
ぜひみんなと行きたいなと。
そうですね、多分今道江さんがね、
うん、
頭の中にイメージしてる和菓子作り体験と、
うん、
僕が思ってるのは、うん、若干ずれてる感じが今したんで、
う
ん、
どういうこと。
一つ私の理想を言うと、例えば節分の前に和菓子作り体験に行って、鬼の顔とかね、そういったものを作り込んでいく造形的な和菓子作り体験を言ってたんだけど、多分道江さんは
肩に入れてポン入れて、
ポンだったんじゃないかなと今思ったから、
ね、なるほど、
うん、
先生ちょっと頭の中にあそこのお店だったらいいんじゃないかっていうのを持ってはるよね、
うん、そうですね、
うんうん、じゃあぜひよろしくお願いします、はい、で和菓子に興味を持ち始めたところですね、
うんうん、
今までいただいてて何気なく食べてて、そのまま調べもしなかったものがですね、
うんうん、
もう名画として雑誌とかに出てくるわけですよ。見たことあるやんこの形みたいな、
ちょっと嬉しいよね。
めっちゃ嬉しいんですよね、うん、その代表選手として一つね、滋賀県の方に何度もいただいた乳母が餅というあんが乗っかっててね、白あんと山芋も使ったのかな、
外側にあんなんだよね。
そうそうそう、
うんうん、黒あんで、
そうそう、ちっちゃくて美味しくて何度もいただいて、余ったものはお家に持って帰ってね、出していただくときにこれね、おっぱいの形をしてるのよって言われたの、
うん、
確かに開けたらそうなのよ、おそ、うん、女性のおっぱいよと思って、うん、乳母が餅、年取ったおばあちゃんのおっぱいやって言われたの、
うん、
開けたら確かにそうやねんやんか、
うん、
ちょっと張りがなかったりするよ、
うんうん、そういうの想像しながら食べるのって美味しいの？女の人は平気なんだ。
別に美味しければいいねそれは。
そうなんだ、
うん、よかったんけど、
うん、
で家持って帰った時に主人はそうどう思ってたかもしれないね、
うんうん
まあ、もっと針があるのが良かったかもしれないけどそういうのいいなと思って、
ゴーゴーイチの肉ま
みたいな。そうで3回も4回も、まあ、5回も6回もいただいてて、
うん、
この度雑誌を開いていったら、うん、日本本誌と和菓子を重ねている特集があって、
うん、
その時に初めてねこの乳母が餅のことがよく分かったんですよ、
うん、
そこにこうやって書いてあるんですね、
うん、
この仮名の乳母が餅っていうのは、うん、戦国の世に織田信長に滅ぼされた近江の源氏佐々木義方のひ孫を育てた乳母が関わってるらしいんですよ、
うんうん、
義方が信長に負けた時にね、
うん、
3歳のひ孫を乳母の福井殿っていう人に託しはんのね、
殿、うん、
そう、
うん
で故郷の草津に戻った殿は、
うん、
幼児を抱きながら生活のために餅を打って、
うん、
で草津の人たちはその誠実な彼女の姿に心を打たれ、誰ともなく乳母が餅と呼ぶようになったって書いてあったけど、う
ん、はい、
先生はこの乳母が餅の由来とか知ってはる？
ざっくりはね、うん、その部分をちょっと補足するならば、
うん、
殿は、
うん、
その道行く人にねお団子作って売るんだけども、
うん、
実は私名前は言えないんですけども、
うん、
大変高貴な方を育てておりますと、
うん、
ただお米もね買えません、ぜひこれを買っていただいて、うん、この子を育てていきたいんですっていう説明をね、
うん、
してたら、
うん、
結構たくさん売れるようになって、うん、っていうのがその話の部分かな。
あ、そうなんや、
うん、
ほんでこれね奥の細道のね、
うん、
途中にね場所も食べてね、
うん、
読んではるんですよ歌を、千代の春ちぎる城と乳母が餅、城で多分将校さんみたいなことなんかもしれんけど、歌ってはるっていうのが残ってて、そういう
お菓子やった、正しきお
菓子
だったんだと。
そうなんよ、
滋賀のおばあちゃんのしなびた胸ではなかったと。
そう、そこからですね、
うん、
めちゃめちゃこう興味がますます湧いてきて、
うん、
今日のロケ班で行きました、
うん、
あの御所の近くの
虎屋、
虎屋さんに行って、
虎屋一条店、
そう、
うん、
ええ場所になりましたね。
そう、御所の西側はいいね、
いいね、
うん、
空気が違うからね、住んでたね、
うん、
でそこで夜の梅、
定番夜の梅、
夜の梅夜の梅か、
夜の、うん、
夜の梅、
うん、
でそれをいただきたいなと思って、
うん、
すごい人気で入れなかったので、
うん、
ぜひ近いうちにと思って、でなぜこれに惹かれたかというと、
うん、
名前、
うん、
この名がね、
うん、
夜の梅ってなんか綺麗やなと思って惹かれて、うん、調べてみると、
うん、
こういう歌があって、春の夜の 闇は綾なし梅の花、色こそ見えねかやはかくるる、
うんうん、
最初意味調べへんかったから、
うん、
かやはかくる、香りっていうのは夜でも匂い立ってる状態、梅の花って夜で闇の中で色は見えへんねんけれども香りだけは立っているんだなっていうのは想像できたんですよ、
うんうん、いいじゃないですか、すごい、うん、
このトラヤさんのホームページを行きました、
うんうん、はい、
そうすると、うん、この練り羊羹の切り口に見えるちょっと小豆がふわっと見えてるね、
う
ん、
切り口にね、そう白いとこがね
見えてるね、
ボワーンと見えるんですよ、うんうん、
でいいな、先生食べたことあんねんな、私はないのよでその夜の闇に咲く梅の花に見立てて銘をつけましたって書いてあるね、
うんうん、銘ってこういう風につけるのかと思った、
思った思った、なんかいいよ、
そう
で、これ銘っていい銘って、うん、意味が分からへん、うん、そのプロセス知らんかっても、
うん、
なんかこう訴えてくるっていうか、
うん、
なんかあるね、
うん、それが銘の醍醐味ですよね、
綺麗と思ったんですよ、
うん、
でお菓子についてるんや、こういう意味があったんやと思って、
うん、
こういう風に和菓子と銘をつけたりとか、うん、まあ、そこが着物に関わってくるっていうこと
これから、
うんうん、
ちょっと着物の銘も変わってくる、
変わってくると
思う、うんうん、いいね、期待してます、
ありがとうございます、うん、先生は、
うん、
カイコウタケシさん、
はい、タケシさん、
剣道部員ね、
誕生日が同じ、うん、
あ、誕生日同じなんだ、
はい、12月30日、
はい、
うん、
でこの人もその夜の梅、
うん、
お好きだったって聞いたことあります、
うん、ねえ、もう有名な話でね、
有名なんだ、
うん、ウイスキーをねストレートでショットでやってる時のおつまみが夜の梅だったりとか、
はー、
うん、合うんですよ、またこのピリピリとするウイスキーにね、このほんのり甘い羊羹っていうのが、お酒飲む人は甘いものを食べないなんて
なんか
言うじゃない、
言いますね、
うんうん、
どっちかって言いません、
うん、で両頭使いとか、
はいはい、うん、言いますね、
でも本当はね合いますよ、
合いますか、
うん、
今日ロケハンの時に下鴨神社に行った時に、
うん、
蹴鞠をしてはる絵があったんですよね、
うん
うん、でその時に先生が言わはったんやけど、
うん、
そう蹴鞠をした後に、
うんうん、つばい餅、
つばい餅
そう、蹴鞠の後はつばい餅って、もうこれ平安時代から定番です、
知らん、それ知らん、だって平安時代見たことないし生きてないもん、知らん
けど源氏物語も出てきますし、
うんうん、そうなんよね、
みんなでね、
その辺が弱いな、
あかんな、
つばい餅ってどういうものなんですか、
あ、つばいっていうのは椿と書いてつばい、
ほうほうほう、
中身の食べるところは、
うん、
道明寺とほぼ一緒です、
はいはいはい、はい、
道明寺から若干ね塩分を抜いたぐらいの感じね、
あ、道明寺粉のあのつぶつぶっとしたんが、
そうそうそう、うん、食感一緒で、そこに椿の葉っぱが挟んであると、
うん
うん、上下に、
はいはいはいはい、
うん、でつばい餅、
じゃああれやな、源氏物語にも出てくるし、
うん、
もう平安中期ぐらいからはこういうのがあったんや、
うんうん、これ割とね、うん、京都周辺ではよく売ってる和菓子ですよね、おいまつさん、
はいはいはい、
だったり、ね、宇治平等院の参道沿いの和菓子屋さんにも売ってましたね、
はあ、だからきっと冬から春に移る季節を知らせるお菓子やったりもするんやろね、
うん、2月です、2月はつばい餅
で、茶道の裏千
家で、3月になったら桜の季節に道明寺か、東京はなんだっけ、名前が違うんだよね、
桜餅じゃなくて、あ、わかりました、わかりました、
また調べといてください、
はいはい
はい、あそこもね、うん、物語があるんですよ、
あるんですね、
うん、
だこうやって調べていくと自分が満足するだけじゃなくて知識も一緒にこう食べていけたら、次に自分の栄養になった時に言葉に出てくるとか、うんうん、振る舞いに出てくるとかっていうことできるから、なんかそういう食べ方をしていきたいですね、これからは、
着物もきっと変わりますね、
いいですよね、
うんうん、
じゃあぜひ皆さん今年は和菓子作り体験を一緒にしたいと思いますので、うんうん、ご興味ある方はよろしくお願いします、どうもありがとうございました、
ありがとうございました。